おはようございます。今日今益子さんに読んでいただいた放蕩息子の例えというのは、ルカの福音書だけに書かれていて、まあ、あのイエス様が語られたというか聖書 をこう読んでいくと、あのすごく馴染み深い物語で、今まできっと何回も何回もあの聞かれていると思います。放蕩息子の例えというよりは神の愛の例えと言った方がいいかと思うぐらいです。神の愛を知ったとき、人間がどのように変えられていくかということも語られていきます。今日のところ神の懐への帰還というふうにしましたタイトルを、放蕩息子の例えとか、大抵放蕩息子の動向というので、あのちょっとね奇抜なタイトルをつけたいと思って考えても、どうしても あんまり私は奇抜なものは浮かばなくて、やっぱり駆け出しなので、あの基本に忠実にあんまりこうその話題を取るとかっていうのがちょっとまだ遠慮気味で、である方が昨日フェイスブックで息子語帰還って書いてあって、あ、帰還ってちゃんと今も使うんだなって、硬いかなと思ってたんですけど、あのそうやって父のところに帰っていく、また母のところ、親のところに帰っていくっていう、これは、息子の父親は、誠の神様を示しています。また父親から財産の分け前をもらって家を出た放蕩息子は、神様から離れて、生活をしている人のことを表していると言われています。この例えの物語を注意深く読んでいると、いくつか常識を超えているなと思わされることが私たちを驚かせます。まず、父親が生きているうちに自分の遺産を分けてほしいと願った弟の振る舞いに驚きます。この時代、父親が死ぬ前に遺産を要求するというのはありえないことだったからです。ですから弟の口ぶりはまるですでに父親が死んだような言い方です。しかも父親はそれを、一括して退けることをせず、黙って弟の願いを受け入れてしまう。彼は可能な限り、この弟ですね、弟は可能な限り父親から遠くに、そして新しい違った生き方へと旅立ち、放蕩の限りを尽くした上で、困り果てたわけです。飢饉が起こって食べるものにも窮して、豚飼いに身を落としたということです。ユダヤ人にとって豚を飼うというのは非常に屈辱的なことでした。これ以上ひどいことはない。律法には豚を飼う者は呪われるとあるからです。この息子は豚が食べているイナゴ豆でもを食べてでも、腹を満たしたいと思うほどに、本当に、貧窮していました。やっと自分の罪に気づいて我に帰り、悔い改めて再び父親のところに帰るという甘えた気持ちに引っかかりを感じている間にも話はどんどん進みます。父親は彼を見つけて深く憐れみ、走っていって息子の首にすがって接吻し、彼を最高のもてなしで歓迎したのです。服、指輪、そして履物が息子に与えられたということは、息子としてふさわしい身分に完全に回復されたということを意味します。25節から始まる兄の物語で、父の元で真面目に働いていた兄が父にそのような扱い、父が弟にそんな扱いをするということが理解できずに不満を述べていますけれども、その方が私たちには理解しやすいし、共感も覚えるのではないでしょうか。兄に対する父親の言葉を、説得力あるものとしてすんなり受け止めるっていうのも、ちょっと困難なところもありますけれども、この著者のルカは罪に気がついて戻ってきた弟の振る舞いに、一人の人間の 死からよみがえりということを読み取って、それを喜び迎える父親の姿を通して神の愛の深さを語るということが、この物語の中心的なテーマです。皆さんは、この箇所何回も何回も読んでいる方もいらっしゃると思いますし、初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれません。今朗読された中で、父親、兄、弟のうち誰の振る舞いと自分の姿を重ねていらっしゃるでしょうか。私は、若い頃、いわゆるこう自分探しをしていた頃は、幼い時から教会に行っていたのに、二度も離れて、舞い戻ってきたというところで、あったかく迎えてもらったからこそ今の私がある。その意味では弟であったことがあります。弟に一番気持ちが近かった。それからその後立ち返って教会で、執事とか長老としても働いていた時期、一生懸命、真面目に働いたので、この兄のように心の中で、熱心でなかったり、する人を心の中で、裁いていたかもしれません。牧師となった今はこの父の姿に、羊飼いの姿を重ねて、放蕩息子の帰還を本当に心から喜んでいる。その姿に、感銘を受け、本当にそのようなものでありたいなと思っています。ある私の恩師の一人ですけれども、大学で学生に教えていて、このところをみんなで読んだそうです。そして今のように学生に、どの人に一番共感する、自分の姿を重ねるかって聞いたら、兄の姿に自分を重ねるっていう人がすごく多かったということです。この物語では、ちょっと脇役かなと思う登場人物です。物語の中心にいる弟にどちらかといえば自分は似ているという学生は少なかったということです。弟があまりにも簡単に救われていくということに何かそぐわない気持ちを抱いたようでした。そこで、今日の物語に戻って父と弟の関係を、父の立場から少し考えてみたいと思います。父親は、弟のこの無分別な遺産を分けてほしいという要求を、父親の権威のもとに退けるということをしませんでした。むしろこの弟の要求をのみ言いなりになった、ちょっとそんな感じもします。父はその時、よくカウンセリングでこんな言い方をしていますけども、自分のこう土俵を、自分のすでにある確固たるところをこう降りて弟の土俵に入っていった、相手の円の内側に入っていったとも言えるのかなと思いました。おそらく父親として、ちょっとつらい決断だったかもしれません。息子について見通しが立たない、そうしたらなおさらでしょう。しかし父親はその時、本当に息子が苦しみ傷んだ末帰ってきたということで、本当に、自分もそのことを苦しみながらもこの弟を喜んだということができます。おそらく普通だったら怒鳴ったり、何言ってるんだって馬鹿げたことだとか一喝することも父親の権威として、立派なお父さんとして、言えたでしょう。でも今日のところで、息子に向かって嘆いたり怒鳴ったりしているっていうことは全然ありません。腹の底から、同情して走り寄って、首を抱いて接吻して最高のもてなしをしたと書かれています。この父親は弟の存在をこう認めて、ずっと彼と共にいたことになります。私たちが神様の愛を知るために、本当に多くの時間の流れが必要であり、 いかに神様が忍耐強く待ってくださっているかということが、この父と息子の関係からも理解できるのではないかと思います。私自身本当に、幼い時からイエス・キリストの話を聞いていたにもかかわらず、何度も何度もこう教会を飛び出してしまうという中で、やはり、そこに戻ってくるというのは本当に神様の忍耐がいかに、強いかということを今日の箇所を読みながら思わされました。さて、今は父親と弟のことを話していますけれども、この兄はどうなんでしょうか。この兄も十分に恵まれていたのに、弟の生活ぶりには不満を持っていました。兄は父親のもとで一生懸命働くこと自体、そのことに、価値を置いて誇りと生きがいを持って一生懸命働いていたのでしょう。その優等生であるがゆえに弟の生き方が許せず、弟に対して距離を置いて拒絶する結果になりました。弟を批判します。父が真面目に、真面目に父を助けてきたこの兄を無視するようにして父は弟を歓迎する。その姿を見て、自分の今までの生き方が否定されたと思ったかもしれません。父に食ってかかります。私には小ヤギ一匹すらくれなかったのに、あなたのあの息子が戻ると肥えた子牛をほふって与えるとは。もう兄はこの時、弟のことを弟とは呼んでいません。あなたのあの息子とすごく関係を立っているということに、気がつかされます。先ほど学生への問いで兄役の立場に自分を重ねた多くの学生も、この兄に対する父の扱いには少し不満を覚えたということでした。そして再びこの父の立場から兄はどのような存在であったのかということをちょっと考えてみたいと思います。真面目で問題を起こすことのないこの兄、父にとったらこんなに信頼できることはない人であったのではないかと思うのです。この兄の存在が傍らにあるからこそ、この父親も平安が支えられていたのでしょう。兄はすでに父の平和な生涯に貢献していたのです。しかし父は兄に、父と一緒に悩み苦しみということまで要求しませんでした。弟が飛び出していった、しばらく離れていて、すごくお父さんは心配したと思いますけれども、兄に、そのことを打ち明けて一緒に悩むというよりは、お父さんはお父さんらしく一人でそのことを引き受けていました。おそらく、この父親にとって、兄がここで衝突したというのはこれまでにない事件だったのでしょう。もし息子が2人とかいて、兄と弟ってやっぱり、姉妹でもそうですけど、兄弟って少しこう役割みたいに、お兄さんは真面目で、弟はちょっとこう自由奔放だとかっていうことがあると思います。私も2人姉妹で、1つ年下の妹がいつもこう追ってくる感じで、すごく競争を仕掛けられてる。私はのんきな子供だったんですけど、お姉ちゃんには絶対負けたくないってよく言われて、一生懸命勉強して、それはすごいことだけど、やっぱりこの兄弟とか姉妹がいるっていうことは、その双方にとってプレッシャーでもあったりします。今日のところで、お兄さんはずっと良い子として育ってきたけれども、この父親の 弟をこう受け入れる態度を見て怒りがここで爆発してしまった。だけどそのことを通してこのお兄さんも今までずっとこう我慢して良い子をしていたけども、弟が帰ってきたそのことをお父さんが喜んでいる姿を見て怒りが爆発したことでお兄さんもまたこう自立していくというか、その自分の気持ちをこう一旦こう開け放して、その優等生であったであろうお兄さんがこう自分の気持ちを出しながらまたここからこう歩んでいくっていうことが言えるのではないでしょうか。まあ、そういうふうに考えると弟もお兄さんもそれぞれの仕方で、まあ、父親に一人の成長した人間として戻ってくる。そしてそのことを神様は弟もお兄さんも喜んでくださっているというふうにこう読むこともできるのかなと。でお父さんの立場からそういうふうに思わされました。この放蕩息子の例えは、ルカの15章には、初めのところでいなくなった一匹の羊の例えが4節から7節に出てきて、その後で8節から9節でなくした1枚の銀貨の例えが記されています。はじめのいなくなった1匹の羊は100匹の羊を持っている人がその1匹を見失ったらその1匹のために探し回るであろうと言って、後の方の例えは銀貨を10枚持っている女性がその1枚なくしたら家中探して歩くだろうって、言われています。そして探しているものが見つかった時には友人や近所の人々を呼び集めて一緒に喜んでくださいというであろうと記されています。イエス様はそこから一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがあると10節のところで今日のところの一つ前のところで語っています。一人の罪人の悔い改めのことが見失った羊、亡くなった銀貨、放蕩息子という3つの例え話として記されていて、この3つの話に共通しているのは一生懸命探してくださる神の姿だと思うのです。神様は失われた罪人が悔い改めるのを受け身的にじっとそこにいて待っているだけではなくて、悔い改めを必要としている人を積極的に探しておられるのではないでしょうか。私たち一人一人もこの神様の探すその姿勢に目を留める必要があるなと今日のところを読んで思わされました。父親は二人の息子を愛していました。二人の息子を出迎え、それは20節で弟を出迎えたように28節で、兄は怒って家に入ろうとせず父親が出てきてなだめたとありますので、二人に対して寛容でした。私たちは協力するより競争の、まあ、心の強い社会に生きていますけれど、そしてどっちかより良いもの、より優れたものを選びがちですけれども、神様は2人いれば2人とも大切にしてくださるお方で、どちらか片方だけ、優れた方に働くわけではないのです。しかし神様は99匹の羊を残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回るほどに迷い出たもの、小さくされているもの、弱いものをより大切にされるお方です。私たちもまた神様に探していただいて、 神様から大切にされている一人一人として、ここに集う仲間と、またそれぞれが今置かれている、お家や、社会の場などで、出会っていく人と共に生きる、まず私たちが見失っている心や見失われている状態を神様に探してもらって、そして私たちが神様の懐に戻っていって、そしてその戻ったところで今度は仲間と一緒に生きていくっていうことを、こう教会の交わりの中で、一緒に学んでいくことができたらいいなと思います。御言葉を聞いて、そしてそこで聞いた群れの仲間と一緒に、みんなで子どもも大人も成長できたら本当に素晴らしいなということを、今日の、放蕩息子の例えを読みながら、思わされました。お祈りいたします。